今日の御言葉に対して、第1コリント人への手紙の2章の9節、それではご一緒にお聞きしましょう。
目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そしてその心で思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神を支えてくださったのは今そうである。神からこれを御霊に宿って私たちに提示されたのです。御霊は全てのことを語り、神の御霊にまで及ばれるからです。
今日はですね、信仰と知識、知識はですね、信仰生活に必要なのか必要でないのかということをお話ししたいと思います。多くのクリスチャンは信仰生活において正しい知識を持っていませんので、いろいろなところにおいて一生懸命努力をするんですけども、あまり祝福された人の生活をすることはできています。そして、この信仰の捉え方が間違っているということですね。昔進学校におりましたときに、宇都宮の教会に奉仕に使っておりました。またのところでは関西学院の、学院の学生時代に救われた人がですね、安西先生という方です。後で言いましたね、ラジオ放送に取りました。その安西先生という方の教会に使わされておりました。そうしましたらですね、家庭集会にいろいろ、もちろん礼拝もありましたが、家庭集会を行ってですね、そして奉仕をさせていただきました。そうしましたら、ある家庭集会に行きましたらですね、姉妹が身内をするんですね。ここに導かれている修道者のあの姉妹はですね、あまり話し込まないようにしてくださいと言いました。なぜならば、いろいろ理屈をつけて話をするので、いくら経っても何年経っても信仰に入らないので、時間の無駄だと思いますから、あまり話を込まないでくださいと話しました。実際に家庭教会に入りまして、その姉妹がですね、いろんなことを聞いてきますね。聖書の中の出来事と世の中の出来事はどういうふうに相関してこの街に結ぶでしょうか、そういうことも聞いてきます。世の中の出来事を聖書を通して理解したいんだということで、何度も何度も質問をですね、繰り返されたんです。1時間の家庭集会でありましたけども、いや1時間半の家庭集会でありましたけども、大体交わりも含めて、2時間、3時間ぐらいしてたと思うんですね。そしてですね、姉妹の、願っていらっしゃる、その回答といいますか、聖書の御言葉を通しての世の中の回答をですね、もうあらん限り聞いてですね、もうこの他にない疑問が起こらないぐらい聞いてですね、そして帰ることをいたしました。そうしましたらですね、進学校から進学校の講師を終えてですね、進学校で学んでいるんですが、いつの手紙だったんですか。それは実際になるとしてからですけども、いつの手紙がですね来てですね、そしてその中に家庭集会で導いてくださいました姉妹がですね、今日は決心して占領しましたということです。この文章を書いてあります。ですから、あながち世の中の出来事はですね、イエス様を信じたらもうそのままいない、いらない、イエス様が信じたら盲従しておればいいんだ、信仰によって立っておればそのうちいいんだというふうに言われますけれども、やはり聖書の御言葉を通してこの世の中の出来事が全部解明できるぐらいのその知識は必要かなというふうに思っていました。知識で満足したので、その姉妹は何年も共同しておりましたけれども、イエス様に対する疑問がなくなくなりましたので、洗礼と導いていただくとありますか。それに私はいつも思うんですけれども、私自身も非常に理屈っぽいものでありまして、どうしても世の中の出来事が聖書とリンクしていなければならないなとこのように考えています。聖書であってですね、この世の中の出来事、ニュースを見てですね、これは聖書のどのあたりにあったのか、またこれはですね、どのようにクリスチャンというのを考えるべきであろうか、ニュースを見てですね、いろんな天変地異というか災害がたくさん起こって不幸な出来事がありますが、これはどういうふうな原因があるのだろうかなど この聖書を通して、じっくり出しました。
まあ、罪の問題と、まあ、人類の罪の問題と、そして神の愛の問題がですね、大きく取り出されて、大変な問題をですね、これまで解決してきました。ですから、知識というものはですね、非常に必要であります。私たちは、イエス様を信じたときに、ただ信じておればいいんだ。724番のように、ただ信じなさいという、ただ信仰に信じる、信じるというだけではダメだと。何をもって信じているのか。何をですね、神様は私たちに語っていらっしゃって、そのことに対して私たちは信仰を働かしているか、どのように信仰を働かしているか、それらに私たちは考えなければならないと思います。信仰というのは、信じるのが何者であり、どのような計画を持っていらっしゃるかを理解して、頭で理解して、その理解した上で信仰を持つ、このことが必要であると思います。私たちはこのようなこの信仰の間違いを犯しておりますので、結構ですね、深く御心をですね、悟らないので、信仰がこのような方向に導かれることがあります。今日ですね、このように信仰の持ち方をしっかり持つように、聖書の御言葉を通して学んでいきたいと思います。まずこのような信仰を持つために大事な目に神様は私たちのために何を準備していらっしゃるかということを知らなければならないと思います。神様は全てのものを準備して私たち人間を創造し、そしてその人生に人生をスタートしてくださいました。ですからこの聖書の中に出てくる御言葉を十分学んでいきますと、天の神様と私たちは親子関係の関係があるということを教えられています。天のお父様は私たちのお父様であり、父であり、私たちはその作られた、創造された子供であります。父とこの関係において表現されております。ですから、本当の良いお父さん、良い親というのはですね、その子供のために教育のことをいろいろと準備いたしますし、また健康のために良い、健康相手をですね、探したりいたします。また、気の利く、夫婦というものは子供が生まれる前に、お世話の用意をしたり、その衣服の用意をしてですね、準備をするんですね。それと同じようにですね、私たちのお父様も、私たちが創造されて、私たちが人生を歩むために、また幸せに生きるために何が必要なのか、どのような準備をしたらいいのか、本当に考えてですね、していらっしゃると思うんですね。例えば、今日の御言葉で創世記の一章の一節を見ますと、はじめに神が天と地を創造した。地は形なく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を歩いて動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光があった。光ができた。まあ、その後ですね、ずっと続いて2章7節まで内容が書いてあると思うんですけども、神様はまずこの天と地を創造した時に、光を創造した。第2日目には大空を準備されました。第3日目には水が1箇所に集まって陸地が現れて、陸地の上にあらゆる種類の動物が、植物がですね、実のある木がですね、生えさせられました。4日目には月、星、太陽などを作られました。まあ、1回目には人間の友として空の鳥たちや、また水の中には魚たちを作られ、食料のために友人として作られた。6日目には野の上にあらゆる生物を生やさせて、そして地球というものがもう整えられた。エデンの島を中心として地球というものが地球というものが整えられて、人間が食べるにふさわしい木の実、人間がですね、生活するに必要な気候、人間が必要に、この生活するために幸せな人生を歩むためのいろんなものを作ってですね、そしてアダムである人間を創造されました。そしてアダムを創造したと同時に、アダム一人では生活するのは心もとないと考えられた神様は、その僕のアバラ骨を通してですね、そこからなくてならぬものとしてですね、女性エヴァを結びました。 ですから、創世記のこの御言葉を見ますときに、アダムとエバが創造されたときに、神様は安息に入られたと書いてある。すべてのものが整えられて、アダムを作り、エバを作ったときに、神様は安息に入る。6章の6日目のその創造のときにはですね、じゃあ非常に良かったところに神様が安息してですね、安息に入られたと書いてあるんですね。ですから、神様はですね、アダムを創造することの目標のために、この世界の万物を創造なさいました。アダムのために万物は創造されたと言っても過言ではないと思うんですね。人間の友として、すべての動物や、すべての生き物がですね、この創造されたと表面に書いてあるんですね。これにして、神様はですね、私たちを創造する前段階として、いろんな準備をされたようです。例えば、創世記の12章を見ますと、1章の26節を見ます。そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう。そして体に、海の魚、空の鳥、海陸、地のすべてのもの、地を表すすべてのものを支配させるとおっしゃられます。このように祝福の言葉もアダムに、またエヴァに与えていらっしゃいます。これはですね、どんな動物にも与えられた言葉ではありません。この祝福の言葉は、アダムに与えられた言葉なんですね。ですから、神様の中心的な課題は、自分に似せたアダムを創造しよう、エヴァを創造しようということです。そして、彼らがそのにふさわしいような環境を整え、準備し、そして彼らを創造したということです。その時の12章を見ますときに、22章の13節。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を役に引っ掛けている一頭の牡羊がいた。アブラハムは行ってその牡羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の池に移して捧げる。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イーヴェと名付けた。子にしても主の山の上には備えがあると言い伝えられてある。アブラハムは12章の前半のところで神様から声をかけられたわけです。そしてアブラハムの一人でカナンの地から出てですね、その行くべき地は示さないけども、準備しているその神の地へと導こうと声をかけられました。彼はですね、信仰を持って進みました。そしてその時にですね、いろんな困難がありましたけども、アブラハムはどんどんですね、神様はカナンの地においてもそしていろんな出来事に対してもいつも先々に準備をしていらっしゃる。信仰さえ持っているならば、信仰を持って神様の準備したことを信じて信仰さえ持っているならばそれが実現しているんです、ね。このカナンの地においていろんな出来事を勉強してアブラハムは立派な信仰者となって信仰の師と呼ばれるようになりました。ある時神様がアブラハムにおっしゃったことは22章の13節に示したように、自分の一人子、あなたの一人子をイサクを神を信じ信仰を持っているならばそれを捧げなさいと言っていました。生贄として捧げるということは彼の血が流されなければなりません。つまり命を損なってその命の代わり命である血が流れることによって神様の前にその信仰が証明される出来事であります。しかしアブラハムはですね、その言葉を聞いてすぐに次の日朝早くモリアの山に行ってその岩の上に生贄の岩の上にこのイサク自分の一人子イサクをですね捧げてしまうんですね。そして今まさに刀を振り上げてそしてこの血を流そうとする寸前に神様があなたは神を恐れていることがよく分かった、あなたは信仰あることがよく分かった、神を恐れることは信仰なしです、ね、神を恐れそして信仰を持つことが分かったのでその手を振り下げてその子の命を奪ってはいけない、このようにおっしゃった。目を上げるとアブラハムは藪に引っかかったこの牡羊を見て、神様の山の上にはいつも備えられた、神様はいつも準備してくださっているんだと言って、アドナイ・イーヴェとその場所を訪れたと言われているんですね。ですから、私たちはどんな時にもですね、アブラハムのケースもあるように、神様はいつも準備していらっしゃるんです。私たちが足りないと感じても、その足りなさはもう十分神様はご存知で、 そのために備えを置いていらっしゃる、備えのものを準備していらっしゃるということを私たちは信じなければなりません。ではいつもですね、神様が準備してくださるというその知識を持って、その信仰を持って信仰を働かさなければなりません。そしてこの全ての祝福の準備された祝福を手にするために、神様は御子イエス・キリストを準備してくださいました。御子イエス・キリストはですね、ロマ書の3章の23節に、全ての人が罪の犯しなので、神から栄誉を受けることができなくなる、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いの上に値なしに認められるのである。23節前半でありますけれども、すべての人は罪を犯したために神の栄光、神のニュースを受けることができなくなってしまったんですね。ですから神様はどうにかして、信じる信仰者に命を与えたい、永遠の命を与えたいと、このように願われました。ですからマタイの3章の16節の人は、キリストはなぜこの地上に来たのですか、人の子は人の子を信じる者は永遠の命を持って神の前に流れることを実現するために、イエス人の子は来たと、この事情に来たと、このように書いてありますね。このように神様はどうしてもその祝福、永遠の命、そして神が最初計画した祝福された人生を手に取ることができるように、人間が手に取ることができるようにイエスキリストを準備してくださいました。イエス・キリストが十字架にかかったのは、ご自分で十字架にかかったんですね。だって、ユダヤ人たちが十字架につけたのではありません。彼らがまたイエス・キリストを自らの手によってその命を奪ったわけではないんですね。ご自分自身からですね、命を神様に委ねられました。ご自分の、この積極的に自分の身をですね、十字架につけられたのがイエス・キリストでありました。ですから、神様は準備してくださる、御子イエス・キリストの恵み、救いに対しても神様は準備して、それを信じるように、それを信仰によって得るようにとですね、私たちに挑戦していらっしゃるんですね。ですから神様を信じるということは、神様はいつも準備していらっしゃるんだな、目で見ず耳で聞かず心の中に思ったことを、いつも神様は準備していらっしゃるんだなと、私たちは信じなければならない。どんなに行き詰まったとしても、その行き詰まりは神様のご存じであります。私たちが何が必要であるか、それは十分に神様のご存じであり、それを得るように、備えられたものを得るようにですね、神様はいつも働いていらっしゃる。ですから私たちが自分の力で自分の目でですね、探す必要もないです。私たちはこの事情のものを見てですね、私に必要なもの、私に必要なものはどこにあるのかと探しますけれども、でも神様はそれはご存じでいらっしゃる。ですから神様に目を上げて、そして私たちの目をこの地上に下ろした時に、神様はちゃんと準備していらっしゃるという、そのようなことが起こるということであります。私たちの死は準備して私たちの人生を導いていらっしゃる、そのような神であることを信じられれば、大事な目に、ではどうしたらこれを見つけ出せることができるのでしょう。今日の御言葉は、目で見ず耳で聞かず心の中に思い浮かばなかったことを、思い浮かばなかったことを、神は準備されるのはいつもそうであると書いてあります。ですから私たちが準備してですね、想像できるようなものはですね、そのもん私たちがしたらいいんですよ。でも私たちがもう想像もできへん、理解もできへん、そして努力してもどうしてもできないという、全然皆無である、問題の解決ができないような、そのような困難の中に入った時こそ、神様を信じる信仰者の力が発揮されているんですね。神様は私たちが今まで経験したことのないようなものをいつも準備していらっしゃるということです。そうしましたらどうしたらいいんでしょうか。ね、想像できない、そして、理解できない、そして信じるも、もう形あるもの、信じるにも信じきれないぐらいのものであります。それを神様は準備するという言っているんですね。ところが今日の御言葉の次の最後の御言葉でありましたが、 つまむ。はい、10節ですね。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊は全てのことを探り、神の光にまで及ばれるからですと、隣に書いてある。つまり、私たちは神の御心はなかなか聖書を通してのみしか知ることはできません。まあ、聖書は例まで言いますが、本当に神の霊が、命が働かなければ十分理解することはできません。でも、たやすくそれを理解できるように聖霊様が私たちに使わされているということです、ね。私たちのうちにイエス・キリストを信じ、また洗礼を受けて、またイエス様を主として受け入れた人は、すべての人の内側には聖霊様が住んでいらっしゃるんです、ね。ですから、私たちのこの願っている神の御心はどこにあるんだろうかな、私の人生の困難はどこにある、困難の解決はどこにあるんだろうな、それは神にあることは分かるんだけど、なかなかその理解することができない。聖書の御言葉は古い言葉ですから、なかなかそれをですね、現在に適用することができないと考えます。でも、うちにいらっしゃる聖霊様が、聖書の古い御言葉を現代に解釈して私たちに悟らせてくださるということです。神様の御心はどこにあるのか、神様の御心の神までそれを理解される聖霊様が私たちの内側にも住んでいてくださる。ですから、私たちはこの聖霊様との交わりをすることによって、この方に交わりし、語りかけられた言葉をこの受ける、この信仰によって受けるという、その毎日の生活を通して私たちは、この聖霊様を通して神の御心を知ることができるというんですね。ですから、私たちはどんな時にもですね、神様の言われる言葉を信じて、そして聖書の御言葉をよく解き明かしてくださる聖霊様の言うことを私たちは耳に傾けて、この聖霊様とよく交わりをして、何を言っていらっしゃるのか、聖霊様は何と言っていらっしゃるのか、その私たちは聞く耳を向くようにしなければならないんです。ね、私たちは世の中の言葉がですね、いろんな言葉が入ってきます。この耳を通して私たちの心を塞いでしまいます。でも世の中のものを言葉を私たちは拒絶して、そして私たちは聖書の御言葉を心の中に満ち溢れさせるときに聖書の御言葉が理解できるようになるんです、ね、不思議なことがありますけれども、世の中の言葉を聞いている限り聖書の御言葉は理解できる。世の中の言葉を中心的に聞いている限り、それによって心が満ち溢れている限り、聖書の御言葉が全然理解できます。でも、それらのものを全部追いやってしまって、まず問題があるならば、ちょっといろんな人がいい意見を言ってくださって、それはありがたいことだけれども、神様は何とおっしゃっているのか、私たちは神の前に沈まなければなりません。神様は御言葉を通して、細い御言葉を通して、細い声を通して私たちの心に語りかけてくれる。それにしてですね、聖霊様と交わりをすることによって、私たちは神様の真の、この意味をですね、知ることが、この御心を知ることができるんです。で、使徒行伝の2章の17節から21節を見ますと、神は言われる、終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言をし、青年は孫を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべも果たし、確かめにも私の霊を注ぐ。すると、彼らは予言する。また、私は上に天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。このように、神様はこの御言葉を通して、今も私たちの内側で働いてくださっています。ですから、私たちが予言をする、ね、幻を見る、夢を見るということはですね、聖書の中にある世界ではない。私たちの現実世界に、現実の世界に、この世の中に、これをですね、私たちが体験することができるんです。予言を求める者は予言をするでしょうし、夢を求める者は夢を見るだろうし、そして幻を求める者は幻を見ることができる。人によってはですね、ある人は夢で神様の御心を知る場合があります。まあ、ある人は幻であり、ある人は夢を通してですね、予言を通してですね、神様の御心を知ることができます。 いろんな方法はいろんな方法あるんですけども、私たちはいつもですね、神様の御業をですね、御心をいつも求める姿勢を持っているならば、不思議な知りと技を私たちは体験することができるんです。これにてですね、聖霊様と交わりをする、聖霊様といつも問いかけて、いつも交わりをすることによって、聖書の御言葉は次から次と聖霊様によって奉仕されるんです。何年経ってようが、もう幼い信仰生活であっても、与えられた御言葉を通して神は奇跡的な御業をすることができるんです。一つの言葉を通して、御言葉を通して、もう100万のですね、神様の御心を教えていただきます。ですから神様は不可能なことはありません。私たちの心の中に語りかけた御言葉を通して、私たちの人生に必要な導きをお与えになることはお呼びになるんですね。次のガラテヤの5章の25節です。ですから、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて、進むのではありません。もし私たちは、御霊と歩んでいると自負するなら、イエス・キリストを信じた人はもう御霊と共に歩んでいる。そして御霊が、聖霊様が教えてくださる、神の深みにいらっしゃる聖霊様が私たちの心に理解できるように、人間の言葉に変えて私たちに悟りを与えてください。難しい言葉ですが、でもこの言葉を感じたりして、聖霊様は神の御心を私たちに教えてください。ですから、聖霊様と交わるということを私たちは気にしなければならない。ということは、聖霊様を認め、交わりをするということはまたどういうことですか。まあ、ベリヒム先生が以前、紹介をされたときに、おはようございます、聖霊様という本を出されたと思うんですね。ものすごい別荘されたという本ですが、おはようございます、聖霊様というのは、聖霊様は特別な場合、最大に下がると思うのではなく、ご託者にいただくときに私たちは言うものではなく、普段の生活と、隣の人と挨拶するようにですね、聖霊様を私たちと親しく交えるしてくださるお方でいらっしゃいます。神様でいらっしゃるけども、神様でいることをよしとせず、イエス様が人間の姿を取られたように、私たちと親しくお交えをしてくださる。ですから、日々の生活の中で、この聖霊様をもっともっと認めて歓迎しなければならない。そして、この全権 の人生 の主権、人生の派遣という、人生の主権をですね、この方にお委ねしなければならない。もし、神様が、聖霊様が、その働きを妨害されなければ、私たちの人生に、すごい力を持って働いている。私たちが聖霊様の働きを前もって阻止するならば、解決を先に急ぎすぎて自分で解決してしまうなら聖霊様は引っ込まれる。でも私たちが、ね、解決をするにしてもですね、解決するにしても聖霊様を私たちの目の前に置いて、私はこう考えますが、神様はどう考えていらっしゃるんでしょうか、聖霊様。私はこういうふうに行こう、こうと思いますけども、でもあなたがこれはダメだと言うならば、私は人の違う方向に行きますよ、聖霊様。教えてくださいというふうに、私たちは生きる生活を変えていかなければならないと思います。うん、聖霊様と深く交わる。そして聖霊様と共に生活をする、そのような人生と共に神の御心を確保することができます。神様の知恵が聖書の御言葉を通して次から次と私たちに与えられてくるんです。なぜこんな出来事が起こるんでしょうか。なぜ北海道でこういうような地震が起こるんでしょうか。その意味もありますけれども、まだこの中国地方でですね、災害、水害災害があります。また九州でも台風の被害があります。本当にこのすごいな、全ての神羅万象の出来事も全部聖書を通して、神は聖霊様を通して私たちクリスチャンに警告をして教えてください。このところですね、ガッツを誘って、今日もご一緒に、聖霊様とご一緒に参りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが、私たちの内側に御霊の共に神の子供の証人として 与えてくださった聖霊様は、全てのことを解き明かし、全てのことを悟らせてくださることを感謝いたします。
ね、
またこの地上に起こるどんな出来事に対しても、その理由を、細かく教えてくださることを感謝します。どうぞ聖霊様と共に歩んでいる私たちは聖霊と共に歩もうではないかとパウロが言いましたように、どうぞ今日も明日も明後日も永遠に聖霊様と共に歩むことができるように導いてください。どうぞ神様の御心を知ることができるように、その知識が知恵が次から次とふんだんに与えられることができるように主をお願いします。イエス・キリストの御名によって祝福してお願いいたします。
Amen. Amen.